もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
52歳です。
52歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
60歳です。
60歳。お子さんは？
一人です。
一人。
はい。
何歳ですか？
25歳です。
25歳。男の子、女の子？
女の子です。
女の子。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、私は出身が韓国なんですが、
はい、
韓国で母親一人来て、で兄弟が私を含めて7人 で私が6番目です。
あなただけが今日本に？
あ、はい、私だけがここで住んでます。
はい、わかりました。はい、それで
25年間、韓国を一回も行ってないんです。私が韓国っていうのは、もう忘れたい国であって、今日の相談の内容は一つは母親をこのまま会わないつもりなんですが、これでいいのかどうか。二つ目は、子供に対して、あちらの兄弟とか親に顔を合わせなかったのことに対して、子供からいずれが何言われるかなって、それが心配で、それで子供には言ったんです。私が気持ち的に整理がつかなくて、あなたは今の状態では合わせないんだけど、これは申し訳ないって、ただ私の気持ちも理解してちょうだいって、したら子供は、お母さんがそういう気持ちなら、私もわざわざ会いたくもないし、ただ本人は K-POP とかいろいろあるんだよね、ビッグバンとか、そういう人の日本でも公演がある時も行ったり、あちらでも行ったり、その方が楽しくて、行ったり来たりするようで、だからお母さんがそう言ったって言っても、自分がちゃんと中立の立場で、あちらの文化に触れるし、だから別に心配しないよって、で私が兄弟が何々人もいるので、この人のたちの子供もいるし、その人のまだ子供もいるし、合わせなかったことに対して私の方が少し迷いが出ますよね。で、迷いっていうのは、去年あたり春になって、うちの兄弟から母親が骨折で倒れちゃって、今病院で入院しますって、でも何回も危ない時があったと。それで去年お盆時、まだいろんな兄弟から電話が来て、いつ死ぬか知らないから人間は死ぬ前に顔見に来いと、これで人間として来なきゃいけないじゃないなって、あなたの子供も我々にも合わせるし、これからの人生を考えていいんじゃないなって、LINE で母親のこう入院してる家族とか動画でバンバン送ってくるのよ。その時この人たち何を言ってるなって、もともと問題がなんで私があちらから出てきたなっていうと、生活が苦しくてこっちに来たよね。その時母親からは仕送りも送ってもらった覚えがないし、高等学校も自分で昼はアルバイトしながら夜は自分で学校行って、学校も一学年で大体300人ぐらいが行ったかな。その時日本で言うと奨励金って分かります？返す必要がないもの、学年で一番成績が優秀な人しかもらえないのよ。それを3年間ずっと一回も逃さないでもらって、だけどそっちの勉強が何っていうと進学の勉強じゃなかったんです。だからそれを卒業して今度夜は予備校、大学進学する自分が薬剤師になるつもりで、予備校通って、だけど今まで進学じゃないところで勉強したから、ものすごく自分が実力がついていかなくて、あっという間に6年ぐらい経ったんです。みんな兄弟、私以外はみんな結婚したんですよ、その時。だから、まだ勉強はしたいし、もうちょっと経済的に応援してくださいって言ったら、誰一人も聞いたふりもしなかったんだよね。女のくせにみたいな言い方して。それで、ちょうどいろんな人の紹介で日本に来て、国際結婚してこっちに来てしまって、で話戻るんだけど、去年お盆あたりで LINE で送った画像の中はお母さんがいつ死ぬか知らないみたいな、そういう動画をバンバン送りながら、こう言って、で死ぬ前に顔合わさないといつ会うか分かんないんだと、それで昔話みたいなことは喋るなってみたいな言い方して、で私はそれおかしくないなって、私の中には親に対してのちゃんとした会話した覚えもないし、そういう昔のこつらさばっかり残ったって言ったら、 姉から、うん、今お前がそんなこと昔のことばっかり喋るんだったら、うん、あなたが来ても私たちにいいこと一つもないって、
うん、
そういう言い方して、
うん、
頭が来てで私はずっとそれをとまだなんだかんだ書いたよね。そしたら向こうがその LINE を読まないのよ、うん、
はいはいはいはい。
で逆にこっちも頭が来ちゃって、
うん、
ああこれで毎日毎日ストレス溜まるんだったらもう忘れようしてその LINE を全部ブロックしちゃって、
うん、
LINE の、 あの電話帳からも全部削除したり、
うん、
そしたらもう夜も眠らないし悔しいっていうかなんて言うんだろういろんな気持ちが吹き上がって、
うん、
だからお邪魔しました。
はい、わかりました。よくわかりました、
うん。
要するに最初にあなたが韓国を忘れたい国だって言ったのは、うん、一口で言うと、
そうそう、
私がお金に困ってる。そうそう、で、頑張ってる時に助けてくれなかったじゃないか。
そうそうそう、そういうこと。
だけど、韓国にいる兄弟や親からすれば、うん、親不幸っていうのは望ましくないっていうのが、まあ、
そう、そういうことなんです。
文化としてはあるわけよね。
そうなんです。
だからといって悔しさ憎しみでこのまま行っていいのか。
そうなんです。
それとも
忘れて笑顔で明日でもニコニコしながら子供連れてこういうに生活していますよとか見せた方がいいかとか。
いいのかっていう。
そう、そういうことなんです。
はい、非常に難しいね、うん、ことだと思いますけれども、
うん、
スタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃっているので新しい視点からお話しいただけるかもしれません。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
あなた今こんないいチャンスを、そんなさまつなことで、
うん、
今あなたは向こうから、
うんうん、
あなたが今まで思ったうっせきしたものありますね。その晴れ舞台は向こうが作ってるんじゃない、あなた。なぜかというと、そういう性格の人たちが正論を盾にして親孝行だから帰ってこいってことはあなたがどうしても必要なんですよ。
あ、
何を考えてんだあなた。私の電話が来たんですよあなた。ところであなた、国籍は今どちらになってるんですか？
国籍日本。
日本ですか？
あ、なんで国籍取ったっていうと、子供の進学を受験して中学入ったよね。
うん、
で、入って準備、いろいろ処理準備するとき、うん、見たら、住民票の中に私の名前がないんですよ。
うん、
それ で、その時、子供も私も医学部行くつもりで、このまんまではちょっと影響あるなと思って、1年頑張って、人にも頼まないで翻訳して、ちゃんとした国籍もらいましたよ。
ああ、頭が下がります。なぜかというと、
うんうん、
あなたの中にね、
はい、
一般的な考え方はね、あなたこう思ってるんですね。まずね、
はい、
今回ね、
はい、
バチッとために来たってことはね、あなたが一番帰りたかったんです、韓国に。
そうそうそうそう、そう
でしょ？きっとこう思ってたと思うんですよ。向こうに行った。
はい、
だから、いや、よく帰ってきたわねって、日本どうだったってね、
はい、
もう、両手でね、歓迎してくれて、はい、あなたは左打ち、いやいやいやいや、大変なの苦労してねって、苦労話を気持ちよく楽しく話したい。そういう場をあなたは求めていたの。でも、帰ってこい、親子って言われたら、また、あの25年前の、あれをあなたは再体現したと思ってるんですね。違います、これ。あなたは今まで何に怒りがあるかというと、
はい、
向こうから関心も興味も持たらない。ね？
そうなんです。
違います、これ。平たく言うと、向こうも勝ち気ですから言わないんですけど、頭を下げて、謝りたい気持ちを、真意にあるんです。それが、親がね、こんなになってなぜ帰ってこないかって、どうしても帰ってきてほしいんです。
そういう気持ちがあるんでしょうか？
だって会いたくなんて読まないですよ。
私感じないんだもん。私が感じないから。
あなたに強制的にはしないです。私だったらいいですか？私は、はい、帰ります。帰って、25年前の話をした時には、はい、あれがあったから今の幸せがあるんだと、かっこよく言いますね。そして次の世代の子供の交流を持ってきます。
はい、そうそうそうそう。
そうでしょ？あなたそれを、は自分の中でそういうとこであるんです。でも自分のちっちゃなプライドが。
はい、そうなんです。
でも私はね、向こうが、はい、お母さんこんな状態を帰っていらっしゃいって言ったら私は閉めた。これは私の晴れ舞台だと思っていきますね。はい、すごく優しく笑顔で。泣きもしないで。で、帰りに泣きます。こんな兄弟がいてよかった。その時に、母に対するお土産は何かわかりますけど、兄弟には一切買っていかないです。プライド持って入ってきます。で、愚痴も言わないです。そこで、兄弟たちは何を感じるかです。あなたがお土産を持ってったら、もうこれでおしまいなんです。あなたの悔しさもあったわけでしょ？お土産も持ってこないこの人が、母に会いに来たんですよ。あなたは絶対言葉で喋っちゃいけないの。 いかに怒りがあったのかってことです。お土産を持ってたら、あ、まあ、すぐ簡単に来たこの人だってなっちゃうんですよ。あなたは呼ばれたんです。招かれたんです。堂々と行くべきだと思いますよ。
でも一番心配なのはそっちより、私の子供からね、うん、なんで自分をあっちの、自分の血縁関係の人たちに合わせなかったなって言ってないんだけど、言う余裕もないん
です。大体ね、そうして先走りする人は、はい、そういう感情を出してるんですよね。
そうなんです。
あなたの中に感情がですね、自分の意思と、子供をうまく結託したいんです。だから自分が行きたいと思っても行けない時には子供だからって子供を利用して自分の感情を収めてるんです。あなたは絶対に向こうの親類は褒め言葉をやらなくてもいいけど、どう思ったらいいところだよっていうことはよく祖母言うんですよね。取り返しのつかないことは一時的な感情を喋ってしまうって。でも自分じゃない第三者が向こうをお花畑にしたかったら、いいところだよ。人間感情言ってはいけないってよく祖母言うんですよ。そうすると自分の中に、あ、はいはい、お花畑でいいところで、わあ、いいとこじゃないと思うんですね。
あ、そうですか。
それはあなたがこと細かくに、このおじさんはこうだ、だったら、もう敵対関係ですよ。今あなたがすることは、もしあなたが自分の実家に帰るならば、
はい、
舞台を作ってくれた努力があなたが花開いたんです。
そうなんですか。
素直じゃないな、あなた。強制はしないですよ、私。
はい。
ただ、私はこんな言い方するけども、あの、大原さんのあの言い方ちょっとやってみようかなと思ったなら嬉しいです。
いや、もうもちろん、もうありがとうございます。それは気持ちもありますし、聞いてると聞かないと全然違うし、
ありがたい
気持ちがね、何か晴れ晴れっていうか、ああ、やる気が出るみたいな気がします。
本当に、
うん、
じゃあ、専門家の方先生伺いますね。先生、
はい、よろしくお願いします。はい、
先ほどね、
はい、
小原先生の紹介するとき、別の視点でお話をくださるかと思います。思いますっておっしゃったのは、はい、まさに今日話されたようなことなんです、
はい、
別の視点で来たら本当に今がチャンスなんですよ、
はい、ありがとうございます。
で、あなたがずっとこの何年間悔しかった、応援してくれっていうのに応援してくれなかった、いろんな悔しさがある、はい、小さい頃からの記憶に凍結された悔しさっていうんでしょうかね、はい、小さい頃の記憶にも凍結されてしまった悔しさがあるんですよ。
そうなんです。
だけどこの記憶に凍結された悔しさが人生を閉ざしてしまうんです、
はい、
それで大原先生のようなこの別の視点が人生を開いていくんです、
はい、あ、はい、
だけど今のあなたはね、
はい、
体は今にいるけど心は過去にいるんですよ、
はい、あ、そうかもしれません。それは認めます。
だけど、はい、これで人生が閉ざされちゃうんです。人生の可能性っていうのは、
あ、はい、
体が今にいるときに心が今にいれば人生は開けます。
あ、はいはい、
今感じていることっていうのは、はい、過去の再体験ということが非常に多いんです、人間は。
あ、はい、
だからこれはね、本当に大きいことですよ。あなたがこうやって韓国に帰ってね、
はい、
小さな生まれた子供がね、
はい、
どちらで生まれても、はい、自分の親族っていうものがあって、どちらの国にいても、
はい、
自分はつながってるんだと、
はい、
そのつながりを感じるっていうことがものすごい大切なことなんですよ、はい、だから両方の子供たちもつながりを感じますから、
あ、はい、
今回は、
はい、
大原先生のおっしゃったことが僕も大正解だと思います。
あ、私はすごく嬉しく感じてます、
はい、じゃあ、
はい、
ぜひそういうことで、
はいはい、ありがとうございました、はい、
お幸せに、
はい、どうも、はい、
過去のことで自分の人生の可能性を捨てる人、捨てない人。